5章、子供に上手に身につけさせたいしつけ。1、しつけとは。しつけというのは、習慣づけたいこと、身につけさせたいことを教えていくということです。社会に出た時に困らないように、また周りの人たちとうまくやっていけるように、常識的なことを身につけられるようにするというものでもあります。親の言いなりで動けるようにすること、親の押し付けなどではありません。またしつけというのはすぐにね、現れるものではありません。大人も習慣化するまでには時間がかかりますよね。子供もね、同じです。何回も言ってるうちに自然と身についてくるものです。早く身につけさせようとするあまり焦らせたり、子供に叱ったりしてしまうのではなくて、気長に見守ってあげるようにしてください。またしつけというのは、家庭によっても違いますので、正解というのがね、ありません。何回も言ったり、やったりしているうちに、自然と身についてくるものです。早く身につけさせようとするあまり焦らせたり、子供に叱ったりしてしまうのではなく、気長にね、見守ってあげることが大切です。またしつけというのは、家庭によっても違いますので、正解がありません。例えば、食事中の会話ですが、話しながら食べないようにしているという家庭もあれば、話しながら楽しく食べた方がいいと、食事中の会話を大切にしているという家庭もあります。しつけというのはそれぞれの家庭で違っていて当然なんです。ただ、いつもね、しているしつけについてきちんとした理由がありますか？なぜそのしつけをしなければならないのか、どうしてそれが良くないのか、そのしつけについて考えたときに、自分が子供の時、親からこうしつけられたから。これではね、正確な理由ではありません。子供にとっても正確な理由を理解できていなければ、なんでこんなことをしなければならないのか、と、ただね、やらされているという気持ちが強くなってしまいます。させられているという感覚を持ってしまうと、なんでしなければならないんだろう、という疑問ばかり抱いてしまって、なかなか身についていきません。なぜそれがいけないのか、なぜそうしなければならないのか、ということを子供にも分かりやすく伝えてあげるようにしてください。子供がその理由を理解して納得をしていけば、スムーズにね、身についていくようになります。2、体罰としつけの違い。体罰というのは、体を叩いたり蹴ったりして子供を怯えさせて言うことを聞かせる。それに比べて、しつけは身につけさせたいことを、口で伝えて教えていくということです。よく子供をしつける上で手を挙げたりしている大人たちもいますが、もちろんいけないことであれば叱ったりしなければなりませんが、手を出したところで何も変わりません。それよりか手を出すことによって子供は恐怖心を抱いて怯えるようになってしまいます。言いたいことがあっても本当の気持ちや感情すら出せないようになってしまって我慢することが増えたり、それによるストレスまで抱えてしまうようになります。また私はお父さんお母さんから愛されていないんだ、必要ない人間なんだと思うようになってしまって、自己肯定感が低く自分のことを大切にできない、自分の必要性が感じられない子供に育ってしまいます。そのような環境で育った子というのが、自分を見てほしいという気持ちから大きくなった時に非行や犯罪に走ったり、平気で自殺などをしてしまう子に育ってしまうのです。またそのように体罰を受けて育った子というのは、平気で人に対して手を挙げるようになったり、攻撃的な言動が多くなります。それって子供にとってプラスになっているでしょうか？むしろマイナスになってしまっていますよね。子供を怯えさせて言うことを聞かせる。これは間違った教育です。子供は口で伝えればきちんとわかります。年齢が低いとすぐには理解できない場合もありますが、これはね、脳の発達がまだ未発達なため、仕方のないことでもあります。大人を困らせたり、イライラさせようと思って、わざとね、分かっていないふりをしているのではありません。 まあ、そもそもしつけというのは 1,2 歳の小さな子供だけでなく5歳の子供でもですね身につくまでには時間がかかるものです。まあ、根気よく伝えていればそのうちに自然と身についているものでもありますので手を挙げたり蹴ったりなど、まあ、体罰でね子供を押し付けるのは絶対にやめてください。3. 叱ると怒るの違い。叱るは、間違ったことを子供に教えるしつけです。それに対して怒るというのは自分の感情で子供をコントロールするということです。道路で飛び出そうとしていたから危ないでしょうと強く言った。まあ、これは叱るです。まあ、きちんと悪いことは子供に伝える必要があります。まあ、ですが、例えば、子供のおもちゃに足を引っ掛けて転びそうになった時に子供に対してイライラしてしまって危ないでしょうと強く言った。まあ、これが怒るですね。まあ、特に子供には非がないのに自分がイラッとしたために子供に当たってしまう場合です。まあ、どんなこともですが感情的に怒れば一時的にはその言動が改善されます。まあ、ですがその根本的に理解できていなければ子供というのは今後も同じことを繰り返すのでその言動が改善されていくことはありません。叱ってもなぜいけないのかという一番大切な部分が子供に伝わっていなければ子供は何度でも同じことを繰り返しますし叱っても全く意味がありません。大人が、疲れてしまうだけです。そして、まあ、子供に伝わっていなければ大人は叱ったつもりでいてもそれは怒るという行為と全く同じになってしまうんですね。感情的に怒るのではなく冷静に伝えて子供がきちんと理由を理解納得できればその言動は改まっていきます。4. 甘やかすと甘えさせるの違い。甘えさせるのは大切だと言うけれど甘えさせてそれが甘やかしにならないのかとね、まあ甘えさせると甘やかすの違いについていまいち理解できていない方もねいるかと思います。まあこの甘えさせると甘やかすっていうのは似ているんですけれども全く別のことです。この違いがきちんと理解できていないと甘えさせていたつもりが甘やかしになってしまうということにもねつながってしまいます。甘やかすというのは子供ができることでも手助けをしたり何でもかんでも大人がやってしまうこと、まあ、これは子供のできる部分まで大人がやってしまうことで、まあ、無限に秘めている可能性をダメにしてしまうということにもねつながってしまいます。まあ、それに比べて甘えさせるという行為は子供の情緒的な欲求を受け入れてあげるということで、まあ、子供の気持ちを満たしてあげるという行為です。甘えを受け入れてもらって育った子というのは自分は大切にされている必要とされているという自己肯定感が高まって安心感を覚えます。またその安心感があることによって自信が出て何かに挑戦してみようという意欲にもねつながっていきます。まあ、子供が心身ともに健全な状態で育っていくための基盤でもあります。そしてこのようにねしっかりと甘えを受け入れてもらってで育った子というのは自立できる大人へと育っていきます。 5. 脅ししつけは逆効果になる。よく悪いことをした時や寝ない時全然泣き止まない時などにホラーや鬼の怖い動画を見せたり鬼が来るよなどとね脅すような大人たちもいます。まあ、子供も脅されれば恐怖から頑張って泣き止もうとしたり必死で寝ようと頑張ったり良くない行動も収まります。まあ、しかし泣く寝ない良くない行動などを含め子供の行動というのは全てに何らかの理由があります。お母さんを困らせたいからといってずっと泣いていたりわざと起きていたり良くない行動をするのではありません。自分の気持ちや思いが認めてもらえなくて悔しくて泣いている、怖いことがあったから嫌なことがあったからなかなか寝つけない、お母さんに見てほしいから良くない行動をする、 その子なりに何か原因があって起こっている行動なのに、それを脅して泣き止ませようとする。脅して無理やり行動を、抑制、改善しようとする。それってどうなのでしょう？1秒でも早く泣き止んでくれたら静かになるし、早く寝てくれたらお母さんの自由な時間も増える。行動が改善されていけば楽。このように思う気持ちもわかります。ただそれって逆を言えば、すべて大人の都合で子供を動かしているということですよね。このような対応をしていると、子供はですね、寂しい気持ち、甘えたい気持ち、辛い気持ちなどがあっても、自分の気持ちや感情を抑えてしまうようになります。そして鬼が来るから早く寝ないと、と恐怖から寝ることを怖がってしまったり、また夜泣きをね、するようになってしまうこともあります。夜中に何度も起きてしまったりして、ゆっくり寝ることができず、疲れも溜まってしまいます。それがトラウマになってしまって寝ることが嫌になってしまったり、不安な気持ちを持ち続けてしまうということになります。また子供が早く寝るのは鬼が来るためとよくわからない理由を覚えてね、成長してしまいます。これでは子供のためにもね、なりません。このような場合はまずは子供の気持ちを受け止めてあげること。〇〇が悲しかったんだね、〇〇が怖かったんだよねとね、共感してあげるだけで子供は大きな安心感を抱きます。泣いている場合であれば気持ちを受け止めて抱きしめてあげるだけで子供はうんと落ち着きます。なかなか寝られない場合であれば、なぜ早く寝なければならないのかという本当のね、理由を伝えてあげるようにしましょう。明日元気に遊べなくなっちゃうから早く寝ようねとか、早く寝ないと明日元気のパワーがなくなっちゃうよとか、子供に分かりやすいメリット、デメリットを伝えて、子供がね、早く寝たくなるような働きかけが大切になります。また自然に眠りにつけるような、リラックスできる音楽をかけてあげたりだとか、絵本を読んであげるなどすることで、子供はね、安心して自然に寝ていく場合があります。あとはお昼寝を多くとってしまったり、疲れていないとなかなか夜寝られないので、日中はなるべく外で遊んだり、しっかりとね、体を動かして、お昼寝をね、なるべくしないようにして、夜ぐっすり寝られるように大人がね、コントロールしてあげるということも大切になります。また良くない行動というのは、脅すことで一時的には改善されますが、なぜいけないのかという根本的な理由が分かっていなければ、その行動自体は改善されていきません。そのため、お母さんに見つからなければいいと隠れてするようにね、なったりもしてしまいます。早く泣き止ませたい、寝かせたい、行動を改善したいあまり子供を脅すのではなく、きちんと子供に向き合って子供の気持ちを受け止めた上で正しく対応してあげてください。6、子供の生活習慣は親次第で変わる。子供が元気よく寝過ごすためには整った生活リズムがね、とても大切になります。しかし子供というのは、自分で夜は9時に寝て朝は7時に起きるなどという、自分の生活リズムをコントロールするということはね、難しいです。大人が子供の生活習慣をコントロールしてあげる。そのため親がきちんとコントロールしてあげなければ、子供の生活習慣というのは乱れてしまいます。子供は大人が起きていたり、お部屋が明るいとまだ遊べるのかと思ってしまいます。なので、子供が生活リズムを整えていけるようなね、環境を大人が作ってあげるということが大切になります。毎日寝る前の流れをルーティン化させる。就寝時間を決めて、毎日決まった時間に布団に行き、電気を消して添い寝をする。毎日決まった時間に寝る部屋へ行って絵本を読む。など、このようにね、毎日のルーティンがあると、子供はこの時間が来たら寝る時間だ、というように自然と決まったの就寝時間が身についていくようになります。しかしこれがですね、毎日寝る時間もバラバラ、夜の11時、12時までおもちゃで遊んでいる。このような生活を続けていると、疲れが取れず、朝もね、起きられなくなってしまいますし、情緒がね、不安定にもなりやすいです。 また子供の成長もね、妨げてしまいます。子供が心身健康な状態で育っていくためにも、毎日決まった時間に布団に入って眠りについていけるように、夜寝る前の流れをルーティン化させるということがね、大切になります。親次第で子供の生活リズムは180度変わってしまいます。